今日は創世記の4章3節から7節までです。創世記の4章3節から7節。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。アーメン。皆さんは捧げ物をしておりますね。捧げ物というと、献金や、賛美とか、いろいろ思い浮かぶと思います。あるいは礼拝の奉仕とか食事の整えとか掃除とか、そういったことを、それ全部捧げ物ですね。神様への捧げ物です。今日のお話は捧げ物をするときに皆さんが、ぜひ気をつけていただきたいことです。ここに2人の礼拝者がおりました。1人がアベル、1人がカイン。カインはですね、地の作物から主への捧げ物を持ってきたと書いてあります。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきたと書いてあります。そして主はアベルとその捧げ物とに目を留められました。私たちは、思います。なんでカインの捧げ物を主は受け止められなかったのか、受け取られなかったのか。果たして神様は、お肉が大好きで穀物は嫌いなんでしょうか。そういうレベルの話ではなさそうですね。ここよく見てみると、アベルは羊のウイゴの中からそれも最良のものをと書いてありますね。彼なりに、アベルナリにですね、主のために、愛する主のために一生懸命手塩にかけて育てた最良の羊、それもウイゴ、それを自分自身で主の御前に持っていったんです。
韓国語は油
ですか。油ですか。裂いて自分の大切な、じゃあ羊を裂いて油を捧げたんですね。手を血に染めて可愛い羊を裂いて、というわけですね。犠牲を伴っているんです。命の犠牲です。主が受け止められるその犠牲は、この血が流されること、命の贖いがあることです。イエス様は誠の子羊、イエス・キリストという犠牲をこそ受け止められます。私たちが捧げるものは唯一ただそれだけです。主が与えてくださったその主ご自身という、その誠の子羊のみです。さて、ここで、カインはですね、どういうふうに捧げたか。3節では、地の作物から主への捧げ物を持ってきたと、ね、適当に その辺にあるあこれとこれとこれを、持っていこうという感じだったんですかね。でそこでですね、主はアベルとその捧げ物の目を止められましたけれども、カインとその捧げ物には目を止められませんでした。それでカインはひどく怒り顔を伏せたとあります。カインさんがね、なんでカインを怒るようなことをあえてされるんだろう。カインの捧げ物も受け取ればそのまま受け止めればカインさんよかったんじゃないかって人の側は思うかもしれませんけれども、しかしですね、私たちのスタンスは主は主であり、私たちは、その主に従う主従関係における従です。私たちは主のしもべの立場、父なる神さんが親であれば私たちは子という立場です。主が上であり私たちが下だから、私たちの側が主の御心にそぐわなければならないんです。主にですね、あの賞味期限の切れたなんか魚とかを持っていて、はいこれ捧げたって言って、ああ捧げた捧げた、私は主に捧げたって言っている、そんな捧げ物が受け止められると思いますかね。賞味期限切れのものなんて皆さんもらったら嫌ですよね。主も嫌なんです。主はカインとその捧げ物には目をとどめられませんでした。そしてカインは怒りました。皆さんが捧げ物をする上でですね、怒りが湧き起こるときは要注意です。皆さんの奉仕、お掃除にしてもお食事の整えにしても、あるいはお花の整えにしても、怒りが出てきたときですね、その怒りを、どうか対処してください。その怒りの元が一体どこから来るのか。怒りというのは自分の思い通りにいかなかったときに湧き起こってくるものです。そもそもですね、捧げ物をするときは自分の思い通りという概念がそもそもないはずなんですよ。主に対する正しい捧げ物を捧げるときにおいては、自分の思い通りというものはすでに十字架につけられているべきなんです。ですから自分の思い通りにいかなかったというその思い、その怒りが湧き起こった時点で、自分のその捧げ物は主に対してどこかがおかしいと思ってください。お掃除をするときに、私が掃除してるのにあの生徒は、ね、食べ物こぼして平気だったとか、お食事を作ってるときに、あの人は私がせっかく作った食べ物をまずいとか言ったとか、あるいはお花の奉仕、このお花色配色がなってないとか、まあそういうふうにですね、いう心ない人がもしかしたらいるかもしれません。でもその時怒りはですね湧き起こってくるかもしれないんですが、しかしあいにくですね、皆さんがお掃除をする時もお花を捧げる時も料理を捧げる時も、それはあいにく人に対して捧げたのではなく主に対して捧げたのであって、皆さんが主に対して捧げたものに対して誰かが難癖つけたら、その人は主に対して難癖つけていることになるんです。どうか皆さんその時は気に留めないでください。ああしようって取りなしてあげるの、これがその時の正しい対処の方法です。賛美をしたり料理をしたりお掃除をしたり、そういったものは主に対して捧げるものなんですね。ですから人がとやく言おうとも、それはどうか皆さんそれは気に留めないでください。アベルはカインなんか眼中になかったんです。カインはアベルが眼中にありありだったんですね。カインはアベルの方を見ていました。チロチロ、なんか子羊を捧げてるな、それに対して私は、まあ、穀物を捧げると。カインは主の方ではなくカインの方を見ていたんですね。主が喜ばれる生贄はそのようにへり下った心であり、砕かれた魂、悔いた心です。後にダビデがですね、 詩編の51編でこのように読んでおります。詩編51編の16節、たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。アメン。神への生贄は砕かれた魂、悔いた心です。主は全焼の生贄を望まれません。主が望まれるのは砕かれた魂です。ですからアベルは確かにですね、生贄、命の生贄を捧げましたけれども、しかしこの時もしですね、アベルが砕かれた魂でなく傲慢な魂で捧げていたら、主は受け止められたでしょうか。カインといえども、アベルといえども、その時傲慢な魂で捧げたんであれば受け止められませんでした。主が喜ばれる捧げ物はこのように砕かれた魂、悔いた心です。そして主はですね、聞き従うことほどに全焼の生贄を喜ばれることはありません。主は最良の油を捧げても主の御声に聞き従わないのであれば、主はそれを喜ばれないんです。サウル王は、そういうふうに戒められましたね、サムエルから。私の言葉に聞き従うことほどに全焼の生贄を喜ぶだろうかと主は言われました。サムエルはサウルに、聞き従わないことは偶像礼拝の罪であり、背くことは占いの罪だと言いました。主に聞き従うことと、それから主に対してですね、最良のものを持っていくこと、また砕かれた魂でもって主に持っていくこと、それが主への正しい生贄であり、主が喜ばれるものです。そのような生贄はですね、たとえわずか2レプタほどの価値しかないものであったとしても、それは主は大いに評価してくださいます。どんなにお金持ちがですね、じゃらじゃらと献金箱に入れたお金よりも、むしろヤモメが捧げた2レプタの方を主は目をとどめられました。主は砕かれた魂、従順な聞き従う心でもって捧げるこのような生贄を喜ばれるんですね。主は皆さんのうちの心を求めておられます。また生贄を捧げる時において、どうか周りを見ないでください。また生贄を捧げる時、捧げ物をする時に重要なことはもう一つあります。マタイの福音書の5章21節から26節までです。マタイの福音書の5章21節から26節、昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしている時、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。 そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡してあなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこから出ては来れません。ここにも祭壇の上に捧げ物をしようとしている時の優先順位が書かれてありますね。皆さんが祭壇の上に捧げ物をしようとしている時、あることを思い出したら、すなわち兄弟と仲違いしたまんまだということを思い出したのであれば、備え物はそこに置いたまんまにしておきなさいと。でそれで祭壇の前に置いたまんまにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。仲直りは捧げ物よりも優先順位が高いということです。兄弟姉妹との仲直りは捧げ物を皆さんが捧げることよりも優先させてください。まずその心の内のしこりを取ってあげてください。なぜ仲違いが起きるのか、自分の側にもしかしたら非がないかもしれません。でも、パウロはコリントの人たちに手紙でこう書いてあります。なんであなたはむしろ騙されたままにしておかないのか、なぜむしろ取られたままにしておかないのか、そもそもあなた方のうちに仲違い争いがある時点であなた方の敗北ですと。裁きは主がしてくださることです。皆さんの心が向くべきは怒りではない、憎しみという感情でもない、皆様は平安な心で主に捧げるべきなんです。そしてもし兄弟と姉妹と仲違いがあるのであれば、まず仲直りをするべきです。大体争い事が起きるときですね、自分の側にも、一部のその理由があるはずです。まずお互いがそのように自分のうちの何か主の光に照らしていただいて、それを正直に告白して、そして兄弟姉妹と仲直りをするのであれば、初めて祭壇で捧げ物をすることができるようになります。カインはですね、結局主から言われてしまうんですね。あなたは何故か怒っているのか、なぜ憤って顔を伏せているのか、もとも主がカインの捧げ物を受け取らなかったのは、このカインのうちに怒るという性質が隠れたまんま捧げ物を捧げたことに主は当然気づいていたからですね。主は何もカインのその捧げ物が小麦とかが嫌だからってわけじゃなく、むしろカインのその心に問題があったから受け止められなかったんです。カインは結局そのうち兄弟を殺します。兄弟を憎んでいるんです。兄弟に対して仲違いの心を持っていた。そのまま捧げようとしたから、主はだからその捧げ物を受け止められなかったんですね。主はカインが憤った時諭します。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、だがあなたはそれを治めるべきである。アーメン。捧げ物を捧げようとするとき、まず怒りの感情が出てきた場合は要注意だと言いました。また兄弟姉妹同士の争い事があるときは要注意ですね。私たちはそのようなものが湧き起こってきたとき、それを治めるべきなんです。罪は治めるべきなんです。罪のその感情に飲まれてしまうべきではないんです。カインはその主の諭しに聞き従わずに、むしろ怒りの感情にさらに飲まれ、怒りの感情をさらに増幅させて 兄弟であるアベルを野に連れ出して彼を殺してしまいました。人類最初の死、その死の原因は捧げ物に関する憎しみの動機でした。人類初めての死、それは兄による殺人、そしてその殺人の動機は捧げ物に関する妬みでした。皆さんどうか気をつけてください。捧げ物、これはですね、怒りとか憎しみとか本当に沸き起こりやすいものかもしれません。皆さんはそれを納めるべきです。罪を納めるべきなんです。罪が戸口で待ち伏せして恋し立っている時、絶対に皆さんはそれを納めてください。最後にローマ人への手紙の6章の12節をお読みします。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。アーメン。皆さんがもしですね、罪の支配に委ねて、怒りの感情に委ねて、あるいは怠けの感情に身を委ねて、その皆さんという体という器を不義の器として捧げるのであれば、それは罪に捧げたことになります。カインは神さんに捧げていると思いながら、実は怒りとかそういった、あるいは神さんに対する怠けとか、そういった心のまま捧げていて、実は神ではなく罪に対して捧げていたんですね。神に対して捧げると思いながら、実は罪に対して捧げるということが、このローマの6章を見ますとあるようですね。手足を不義の器として罪に捧げる、それはどうやったらできるかというと、情欲に、死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従えば罪に捧げることができるようです。じゃあその逆をすればいいわけですね。情欲に従ってではなく、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいです。皆さん自身の情欲、皆さん自身の思い、あるいは願い、皆さん自身の思い込み、神があれとこれを捧げればもろ手を挙げて歓迎してくれるという、その思い込みをまず十字架につけてください。まず皆さん自身がへりくだって、ダビデのように砕かれた魂、悔いた心によって、皆さん自身のその手足の義の器として捧げてください。そうすれば主はその捧げ物を受け取ってくださいます。アベルは最良のウイゴの子羊を自分自身で主の御前に持って行って捧げました。鬼さんであるカインのことは見ず、自分で手塩にかけて育てた命、かわいい子羊のウイゴの命を自らの手でほふって、そして捧げたんです。どうか皆さん自身も神さんに捧げ物をするときや、皆さん自身の心を込めたものを捧げてください。そして捧げ物をする段における怒りにはぜひ気をつけてください。怒りが湧き起こってきたときはぜひ祈ってください。清い手を挙げて祈って、そして主の御前に正しく出られる、その平安が与えられるまで、ぜひ捧げ物はそこに置いて主に祈る、あるいは兄弟姉妹との、そのもし仲違いがあるのであれば、それを和解させてください。そうして主に喜ばれる捧げ物を捧げて、ますます主から恵みと祝福をいただいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。アメン。イエスよ、あなたの喜ばれる捧げ物、それは決してお金の金額やまた牛の優越でもなく、ただ私たちの心の状態、私たちが砕かれた魂、悔いた心であなたの御前に出ているか、自分の中の最良のものをそれも自分の手で捧げているかどうか、怒りや妬み、人を見るというそういう感情がないか、主よ、誠にあなたは私たちの心の内をご覧になられます。私たちがあなたに対して全く心で捧げているかどうかを主よ、あなたがご覧になっておられます。どうか私たちを整えてください。清い御霊によって整えてください。あなたの血潮の洗いでもって私たちを清めてください。清められた者として、尊い器としてこの手足を捧げる私たちでありますように。そしてあなたの御心にかなった捧げ物をして、さらに祝福と恵みをいただくこの天聖の生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。